ソフランドと歌って賛美を捧げいたします。
力と栄えとは限りなく何
けがお祈りさせていただきます。心を合わせていただければ幸いです。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神様からの賜物です。愛する天のお父様、あなたのお名前を心から褒めたたえます。今日は9月の第一の聖誕礼拝式を迎えました。スマイルキッズのお友達も元気に出席してくださり、本当にありがとうございます。どうぞ一人一人を祝福してください。8月の暑い夏の間も一人一人の健康とまた信仰生活を支えてくださいまして、ありがとうございました。まだまだ残暑は厳しい日が続きますけども、今日は特別に爽やかな9月の朝を迎えております。感謝いたします。今朝もこのところに愛する兄弟姉妹方を招いてくださり、共に礼拝をお捧げできる恵みを与えてくださいまして、心から感謝いたします。どうぞお一人お一人が心からの喜びと感謝を持って礼拝をお捧げできますように導いてください。今朝解き明かしてくださる御言葉を通して、この新しく始まる1週間の力とまた励ましと主にある希望を新たにすることができますように、助け導いてください。立てられております野町先生をどうぞ豊かに祝福してください。神様ご自身が握りしめ尊くお持ちくださいますようにお願いいたします。またこのところにあなたを求めておいでになられた方々をありがとうございます。どうぞ神様が一人一人を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。さまざまな事情でこの礼拝に集うことのできない多くの兄弟姉妹を覚えます。どうぞその場にあって心を手に向け、共に神様を礼拝することができますように導きを与えてください。どうぞ今日の礼拝式を祝福してください。これからのひとときを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
それではもう一つ賛美、座ったままで賛美いたします。賛美歌の234番の A、 昔集約の に移ります。今朝の聖書の箇所は、伝道者の書11章になります。では、みひろさんに読んでいただいた後で、危機管理の意味と題して、沼津先生に御言葉の一つ明かしをお願いします。
お読みいたします。伝道者の書11章1節から、あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の木になってあなたはそれを見出そう。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。木が南風や北風で倒されるとその木は倒れた場所にそのままになる。風を警戒している人は種をまかない。雲を見ている者は刈り入れをしない。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものか知らない。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らない。朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないからだ。二つとも同じようにうまくいくかもわからない。光は心よい。太陽を見ることは目のためによい。人は長年生きてずっと楽しむがよい。だが闇の日も数多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは皆虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておけ。だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。
おはようございます。今日もお帰りなさいと皆さんお迎えしたいと思います。ようこそ杉戸キリスト教会の礼拝式においでくださいました。神様はあなたを本当で本気に愛しておられます。あなたの作り主なる神様からの祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします。めっきりと秋らしくなってきましたが、収穫の秋という言葉があります。私たちの人生においても収穫を、いつまでも残る実をたくさん収穫することができる、そんなことのために、実を結ぶ人生のために今日も聖書の御言葉に身を傾けていきたいと思います。短く祈ります。天のお父様、先週は、メッセージの途中でデイビッド神学生が倒れてしまいましたが、主が大事に至らず守ってきてくださり、今はお元気になられていることを覚えて感謝いたします。神様、あなたご自身が、デイビッドさんご夫妻を続けて守って祝福してくださいますように。また広島の地に使わされている前原、先生ご夫妻のことも覚えておりますが、神様、この暑い夏も、毎日のように園の子どもたちがやってきて、そして、私たちがお伺いした時にも夕涼み会で、神様は7、80人の方々が集っていました。たくさんの裾野がすでに、広がられています。水の上にまかれたパンがいつの日か確かに見出されますように、神様どうぞ用いてくださることをお願いします。しかし収穫が多いですが働き手が少ない状況が続いています。収穫の塩、どうか働き手を送ってください。そして私たち一人一人を整えて、喜んで主の働きの中に働き手として加えていただけますようにお導きください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
休暇をいただきましたこと本当に感謝いたします。まず、長野の、妻の実家の方に帰りまして一泊して、その次の日から四国を目指しました。さすがに一挙に四国に高知に帰れませんので、徳島で一泊しまして、で高知に戻りました。4年ぶりに帰ったんですけども、おじいちゃんおばあちゃんと一緒にですね、一日ゆっくりとドライブをすることもできて、祈りの皆さんの祈りの中でですね、私たちの家族、特に両親の救いのことを考えると、一塁ベースから二塁ベース、三塁ベースあたりまで来ていて、もうちょっと祈り込めばホームベースに戻ってくることができる、間違いなく一人一人の家族がですね、一緒に天国に行くことができるようになる。これは最高に素敵なことだと今、さらにですね、 一級入魂の気持ちで頑張っております。はい、そしてですね、香川にいます、稲桁さんも訪問することができました。その後ですね、ちょっと反対側に西の方に走りまして、愛媛を今市の方に行きまして、しまなみ海道というね、ところを通りまして、因島とかレモンで有名な島とかですね、いろいろありまして、で尾道の方に抜けまして、そこまで行くと前原先生ご夫妻のところ近いんですね、広まで行きまして、少しゆっくりすることもできました。呉でまた一泊しまして、そして帰りはですね、土曜日に860キロを一挙に走ったんです。はい、いい車が当たりました。全然疲れが違うんですね。でほとんど自動運転なんです。全車速追従コントロールというのがありまして、セットしておくと車間距離ずっと勝手に保ってくれるんです。相手の車が止まると自分の車止まるんですね。似てても大丈夫ぐらいですよ。最新のものですと、ハンドルまでアシストしてくれるようですが、そこまではいかないので、まあ、ちゃんと寝ないでこう運転しなきゃいけないんですけども、でも全然疲れ方が違うんです。ですから軽だとまずいけないんですけども、800キロ、1000キロ、合計で2400キロくらい走ったんですけど守られたことを感謝いたします。しかしですね、この油断禁物というかですね、帰ってきたときちょっと気を緩めていましたら、デイブさんが倒れてしまったので、祈りがちょっと怒ってきた申し訳ないと、なんか丸投げしかかっていたんですけども、ちょっとやっぱり祈らなかったのがちょっと申し訳なかったと思いました。でも幸いにしてですね、入院することなくすぐ戻ってくることができて、で帰りはですね、島に送って行ってもらったんですけども、元気にしております。感謝いたします。人生には、まさかの坂があると言われます。まさかという時にとんでもない事故や怪我に遭ってしまったり、災いに遭ってしまう。一寸先は闇と言われるような、そして想定外と言われるような状況が私たちの人生には襲いかかってきます。ある日突然です。そのような時に危機管理という言葉が言われています。防災という言葉もありますが、危機管理というのは、英語で言うとクライシスマネージメントとかリスクマネージメントと言われますが、不測の事態に対して事前に準備されていく、そして被害を最小限に食い止めていくための対策であります。営業活動においてもですね、まあ、ビジネスの世界でもまさにそうなんですけども、さまざまな予測できない危険が出てくるとですね、夏ずっと寒い夏が続いてしまうと、アイスクリームの売れ行きがおかしくなってしまうわけですね。プールの入場者が減ってしまうわけです。その予測できない危険のリスクを最小に食い止める経営者は日々、戦々恐々としているかもしれません。そして今日結論的に申し上げたいことがありますが、危機管理の意味なんですけども、身を結ぶ人生のために危機管理にはとても大切な意味がありますということを伝道者は語っております。本当に私たちが身を結ぶ人生、残る身を結ぶ人生を送りたいと思えば、一度しかない人生で虚しくない、過ぎ去ってしまわない、消え去ってしまわない、忘れ去られてしまわない、そんな人生を生き抜くためには、どうしてもこの危機管理というものを意識しなければいけないと伝道者は教えています。順番に見ていきたいと思いますが、いよいよ伝道者の書はあと2章になりました。忍耐を持ってお付き合いくださりありがとうございます。なおも祈りを、捧げてくださると感謝であります。伝道者の書の11章の1節から、少しお読みいたします。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっとずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。そんな言葉が今日まず一節で語られております。現代的な言葉で言うならば、先行投資ということでしょう。なかなか見返り、リターンが見込めない、そんな簡単にすぐに結果が出るなんてことはありえない。だけれども長い後にはそれがちゃんとリターンが返ってくる、その投げたことが無駄にならないということを信頼して期待して、そして聖書の言うならば信仰を持って先行投資をしていく。今無駄みたいに思えることをあえてやっていく。 パンというのは毎日の必需品の一つでしょう。パンを自分の食べる分を減らしていくようなものです。そのパンを水の上に投げるというのはかなりのリスクを伴います。そんなことをして何になるのか、意味ないんじゃない、無駄になるんじゃないのという声が多いかもしれません。特に体力がなくなってきた、状態におきましてはあまり余裕がありませんので、あまり無駄なことをすると生活が成り立っていかなくなる危険がある。ですからそんな簡単にパンをですね、水の上に投げるような、非常にリスクが高い先行投資なんていうことは今は避けた方がいいという時代でしょう。しかし聖書は大真面目に進めるのです。今蓄えるのをやめて、今蓄えて安定を保証を求めるのをやめて、まず投げなさい、まずパンを投げなさいとおっしゃるんです。保証がありますから。ずっと後の日になるかもしれないけれども、あなたはそれをリターンを見出すことができる。絶対に必ず、絶対無駄にならないから、今そのあなたのパンを半分ちぎって水の上に投げてみてください。ずっと後の日になって必ずあなたはそれをリターンを見出そうと記されています。英語の聖書で読むとリターンという言葉が出てきます。投げたものが返ってくる、キャッチボールのようなものです。投げたら戻ってこない、これはリターンがないということですよ。無駄だったかな、何の音沙汰もない、あ、投げて無駄だったかな。でも投げて投げ返してくる、その時が来る。子育てにおいてもそうでしょう。子供とキャッチボールをしてですね、時に反抗期になった子供はキャッチボールで投げ返してこなくなるかもしれません。無視、うるせえてめえなんとか言ってるしね、もう完全に親とも思わずに、自分勝手に文句ばかり言い始めるかもしれません。しかし投げ続けているとやがて帰ってくる、リターンする時が来るんですよ。どんなに修復不可能な親子関係もリターンになる時が来る。それは本当に希望のメッセージではないでしょうか。子育てにおいてまさにこのような一節のような言葉が言えないでしょうか。まさに子育てというのはパンを水の上に投げるような、とてつもない無駄に思えるような事業じゃないですか。そんな簡単に1年2年3年で結果出ませんよ。3年ぐらい経ってやっと自分の足で立てるか立てないか、20年も30年も経ってやっと、でもそれでもまだということがあるかもしれません。しかし私たちは失望せずに子供を産み育てていく、それは本当にとてつもないリターンを保証します。生涯の面倒を見てくれるとかそういうことではないと思います。次の世代に希望のバトンを届けて渡していくことができる。今の時代に自分たちがどんなふうに希望のバトンを伝えてきたのか、それを次の世代に渡すことができたら、それは本当に素晴らしい人生だと思います。あなたのパンを水の上に投げよう。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。広野教会にも訪問しましたが、私たちが行った時にはちょうど夕涼み会というのが夏休みの途中にありました。今子どもたちに園児が47名いるそうです。そしてその背後にいるお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお兄ちゃんお姉ちゃんとかいろいろやるとですね、一挙にすぐ80人ぐらい集まります。夕涼み会まるで盆踊りかと思いました。近づくとですね、なんかもうピーヘラピーヘラとかなんか踊ってる声、楽しい声、笑い声、ギャーギャーギャー、そしてぼんぼりが提灯が吊るされてですね、牧師館のベランダがガーッと結構広いんですよ。広野教会、幼稚園をかなりやってる、力を入れてる教会でいます。もうすでにパンがですね、たくさん水の上に投げられていて、そして地域の信頼を勝ち得ています。行列ができるほどに、うちの子供もこの幼稚園に入れたい、かつてこのアイジェンと同じような状況があります。しかし祈りが必要です。収穫は多いんですが働き手が少ないんです。教会員はほとんど関わってくれません。教会に幼稚園に関していろいろな経緯がありましたから、あまり協力的ではありません。独立した別々の働きとしてなされていました。それゆえに保育士の先生も、牧師先生ご夫妻を乗けると、クリスチャンがいないんです。せっかくキリスト教のサムエルという名前がついているんですけども、 その一番要になる保育士の先生方が子供に毎日関わる、一番関わる子供たち、その面倒見てくれるお姉ちゃん、お兄ちゃんたちがまだキリスト教の神様の愛をご存じない、ぜひ祈ってください。他の聖書の箇所でもこんな言葉が記されています。涙とともに種をまく、その今自分が食べる種を泣く泣く先行投資するということですよ。今食べちゃわないで1年待つ、何年か待つ、そこには涙と痛みが、もう引き裂かれるような痛みが伴うかもしれません。でも涙とともに種をまく、自分の手から手放していく子供、涙とともに手を種をまく者は喜び叫びながら大収穫を刈り取ることができる。喜び叫びながら、やった、感謝もありがとうございます、ハレルヤ主感謝ですって、本当に心の底からハレルヤって言えるような時が来る。あ、種まいといてよかった、これ種まいてなければ何にもなかったよね、でもあの時に無駄だと思えたけど種まいててよかったよっていう時が必ず来るから、水の上にパンを投げようというのです。ずっとのちの日になって必ずあなたはそれを見返りリターンを見出すことができるから、ハイリスクハイリターンです。先行投資の勧めです。そしてそこに危機管理の保証があります。どんなに想定外のことが起こったとしても必ず収穫がある、見返りがある、リターンがあるから、無駄にならないから、絶対に主にあって労苦することは無駄にならないから、そういう保証を主がつけてくださってチャレンジを与えます。あなたのパンを今水の上に投げてください。蓄えて蓄えて、それをやめなさい、惜しみなく分け与えてみなさい、気前よく。2節をご覧ください。続けて危機管理の勧めですね。どんなふうに危機管理をしたらよいのかという、そのアドバイスが出てきます。2節、実は多くの投資家たちがこの聖書の箇所をバイブルの中のバイブルとしていると思います。株をやっている人、投資をしている人、 FX やっている人、これを絶対にバイブルとしていますよ。2節、あなたの受ける分、ベンチャーと言われますね、冒険とか失敗などのリスクを伴う冒険的事業です。そのあなたの受ける分を7人か8人に分けておけと言われています。なぜなら地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。ペイオフとかいうものがありますね。一つの銀行に預けておくって、その銀行が倒産すると全部見返りがなくなってしまう。貯蓄においても、投資においても、備蓄においても、また移動においても、この前伊豆大島にですね、担当選挙区の駅務社会の4名のうち3名が出席してしまいました。同じ船に乗ったりしながら、それでちょっとふと考えたんですよね。この船が沈没したりして駅務者がこの3人ともいなくなったあと残りのですね、初期の先生だけでですね、ちょっと困るかな。でもありますよね、会社とかで何か旅行するときに同じ飛行機にみんな乗らないとか、車分散して乗る、どちらかの飛行機が落ちても全員助からないなんてことにならないように、どちらかの車がクラッシュして大事故に巻き込まれて全員死亡しても他の車に乗ってた人が助かるように、そんな風に分けていくことを聖書は進めています。一極集中すると危険だからです。その一点が壊れてしまうと全部ダメになっちゃうんです。総崩れですから、移動においても保管においても管理においても運営においても分散、枝分け、株分け、統計分け、これが進められています。これをしないことがリスクマネジメントをしていないということです。危機管理を怠っているということです。一つの場所がポシャってしまうと全部ダメになってしまう。だから分散をして、枝分けをして、株分けをしていく。その面では杉戸キリスト教会は非常に理想的な教会かもしれません。新学生の卵を送り出し、牧師として派遣し、自分の教会に集めていません。ある教会では自分の教会にどんどん蓄えます、献身者を。私のいた前の教会はそれに近いものがありました。献身者が送ると全部自分のところの教会にスタッフとして雇ってですね、伝道者として雇って、副牧師として雇って、自分の教会を大きくしよう大きくしようみたいなことになります。一極集中です。 他のところに行ってた人も呼び戻してですね、自分のところの教会でもっとこの教会のために頑張ってくれって言い始めます。もうそれは聖書的ではないと思います。むしろどんどん株分けをして枝教会を作って、あるいは牧師や伝道者を輩出して他のところにどんどん送り出せばいいと思うんですよ。そうすると何か不測の事態が起こったときにお互いに助け合ってですね、一つがポシャったとしてもまた元気なところの人たちが助けたりすることができると思うんです。あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ。地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから。これが危機管理の勧めです。平時に何もない普段の時に分散をして想定外の危機に備えよということであります。そして3節4節5節を見ていきますと、今度は危機管理に必要なものは何かということが出てきます。危機管理を邪魔するもの、それは恐れや心配です。3節4節5節ご覧ください。伝道者は想定外の自然災害、大雨や集中豪雨やあるいは台風やそういうことに目を向けていきます。3節、雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ。当たり前のことが書いてありますけど、これは神様の御業ですね。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぎます。ゲリラ豪雨となるかもしれません。今みたいに極端、沖縄の方はほとんど雨が降らない。でもこの前小笠原諸島はですね、ものすごい50年に一度のまた豪雨が降りました。しかもどこでいつ降るかわからない。もう日本全国、世界全国、どこでもその可能性があります。雲が雨で満ちるとそれは地上に降り注ぐ時に洪水のようになる。一瞬にしてたちまち。そして木が南風や北風で倒されると、その木は倒れた場所にそのままにある。よく台風で倒れましたみたいなのがありますね。倒れたらもうそのままになっちゃいますよね。もう他のことで手いっぱいでみんなこうやられてますから。自然の圧倒的な力に対して私たちは、人間は非常に無力であります。ですから4節でかなり消極的な生き方をしている人が出てきます。4節、風を警戒している人は種をまかない、雲を見ている者は刈り入れをしないと記されています。否定的なことです。何もしないんです。種もまかない、刈り入れもしない。そうなるとどうなりますか。ノーリターンです。種まかないところから何も収穫できませんよ。せっかくまいたのに刈り入れしなければ全部ダメになってしまいますよ。しかしそういう消極的なこのリスクを恐れて現状維持、あるいはとにかく安全安心安定を求める私たちは、恐れや心配からいつも風やいろんなことを心配して勇気を失ってしまうんです。何もしないということを図らずも選び取ってしまうことが起こります。しかし5節で伝道書は神様の御業のことを語り始めます。それが危機管理に必要なものを呼び起こす言葉です。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道がどのようなものかを知らない。あとでデビットに聞いたらですね、もうちょっとしたら水飲もうと思ったらしいその前に倒れちゃったこれ結構喉乾くんですよ。結構疲れますし緊張しますからね、本当にあの喉乾くんです倒れないように構ってますあのぜひ牧師とか伝道者のために祈ってください。本当にですね、あの一番この狙われる立場だと思いますでも5節を見てください。神様の不思議な御業を、まさにミステリーと言われるような神様の御業を伝道者は語り始めます。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、風の道が、霊の道がどのようなものかを知らない。聖書で風と出てくるとそれは霊と訳することができる言葉です。ルアハという言葉が使われています。あなたは妊婦の体内の骨骨のことと同様、別の聖書の訳では 赤ちゃんにいつ霊が宿るのかあなた知らないでしょって言うんです。人間は肉体だけでなくて霊を魂を持っていると言われますが、いつその魂がその肉体に宿るのか、そんなこと知らないでしょあなた。妊娠何ヶ月で宿るんですか。でも神様は不思議にですね、ある時にその肉体に小さな小さな命に霊を注いで、神の霊を命の息を注いで生き物にします、人間にします。そしてお母さんは何もしてないんですよ、本当に。ただ安静にして食べて寝てるだけです。適度に産んでもするだけです。お母さんがお腹の中で子供を作ってるわけじゃありません。だから子供を作るという表現は非常に傲慢な表現であります。お母さんは子供を作ってませんよ、任せしてるだけです。ちょっとだけ栄養を分け与えてるだけです。共有して。でもその中で神様が何をしてるんですか。へその音を通して血液が流れ混流しないように、混ざらないようにしながら酸素と栄養を送り込み、老廃物を吸収し、そしてそういう中で奇跡的に本当に顕微鏡で見なければいけないような小さな命が少しずつ少しずつ大きくなって、突起透過するとおぎゃーっと出てくるんですよ。まさに神の御業です。一切を行われる神の御業です。人を作るというプロセスにおいて人間が関われることはほとんどありません。何もないと思います。ただ神様が備えてくださった DNA が用いられて、そして神の御業によって一人の新しい人間が生まれるのです。驚くべき創造の御業です。神様が私たちの細胞一つ一つに設計図を DNA を刻んでくださっている。偉大なデザイナーである神がいらっしゃるんです。偶然ではありません。デザインされて作られたからこそ私たちは生まれてきて存在しているんです。デザイナーを否定するならばその全ての作品に意味など何もなくなるでしょう。そのことに関しては来週見たいと思います。あなたは妊婦の体内の骨もれのことと同様、風の道が、霊の道がどのようなものか知らないでしょう。風はその思いのままに吹く。どこから来てどこに吹くかを知らない。イエス様がニコデモに語った言葉と似ています。そのようにあなたは一切を行われる神の御業を知らないでしょう。でも全てを背後でなさっているのは神様なんですから、その神様をもっと信頼しましょう。自分で全てをコントロールして自分で全てを管理することをやめましょう。そんなことしても無理ですよ。あなた神様になれないんですから。あなたが一生懸命頑張って子供が立派に育ちますか、そんなことはないです。ただ神の憐れみでしかないでしょう。あなたが一生懸命管理したら会社がうまくリスクを避けていくことができるんですか、そんなこともないでしょう。すべてにおいて人間の想定外の想定外の、こんなことが起こるはずはないと思っていた、まさかまさかが連続して起こる中で何かが残っていくとすれば、神様の憐れみ以外の何者でもないでしょう。誰かが死んでしまう、でも誰かが自分は生かされている、それは神様の計り知れないご計画と使命がそこにあるわけです。あなたでしかできないことがまだある。あなたでしか届けない人がまだいる。その使命のためにあなたは残りの命を使うようにと勧められています。そして6節を見ますと、再び伝道者は種まきの勧めと励ましをします。恐れや心配に打ち勝つ神様の御業に対する信頼信仰を持って、大胆にいつでもどこでも時が良くても悪くても種まきしましょうと言われています。6節です。朝モーニング、朝のうちにあなたの種をまきましょう。種をまきます。夕方イーブニング、この時にも手放さずに種まきを続けましょう。あなたはあれかこれかどこで成功するのか知らないから、聖書はあえて成功という言葉を使っています。2つとも同じようにうまくいくかもわからない。朝にまいた種もうまく育って実が結べる、夕方まいた種も しっかり実ってですね、収穫できた。2つと同じようにいくかもしれません。あるいは朝だけうまくいって夕方うまくいかないかもしれない。まあ、それは神様の主権ですけれども、でもとにかくまかないことには何も始まりません。種まきの勧めと励ましです。信仰による危機管理の実践です。危機管理というのはただ保守的にこう手放さないでこうそれを守り続ける、それは危機管理ではありません。むしろ手放して分散しなさいと言われてましたよね。で、種まきどんどんしなさい、水の上にパンを投げなさい。無駄と思えてすぐに結果が出ないかもしれないけど、長期的に先行投資をしていきなさい。それが信仰による危機管理の実践であります。朝に言うに、それは何を意味していますか。時が良くても悪くてもという言葉です。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えていく、そういう新約聖書の言葉にもつながっていくでしょう。あるいはこれは単に24時間の朝と夕という意味を、もっと広い意味もあると思います。例えば人生の朝と人生の夕方、つまり若い時のその時間、その時にも種をまく。でも年老いて年配になってシニア、シルバーになった時にも、誰かが悪口を言ってですね、早く死にやみたいなことを言われてもですね、そんなことはもう無視してですね、そして今も種をまく、夕方に、人生に夕方になってても種をまく、こういうことが進められていると思います。あれかこれか、若い時にまいた種も今まいている種も両方とも実を結ぶかもしれませんよ。何が起こるか何があるか分かりませんから、良かれとした思ってやったことが裏目に出るかもしれない。でもこんな時ダメだよねとかって言って投げ捨てたものが実を結ぶかもしれませんよ。神様の御業に期待して信頼して、必ず労苦を無駄になさらない、まいたものを必ずリターンに導いてくださる神様を信頼して、朝に夕に時が良くても悪くても種をまきましょう。いつも種まきをするような人生を生きましょうと言われています。これがリスクマネージメント、危機管理の実践であります。ただ単にがめつく、一極集中して蓄えて保守的にですね、それを守り抜くなんて、それは違います。逆です。どんどん分散していくということが言われています。そして7節から10節を見ると、最後のところですが、伝道者はほんの少し先を行く先輩からのアドバイスとして、若者に対してこんな励ましと警告を与えています。7節、光は心よい、太陽を見ることは目のために良い。もちろん直射日光を見たらやるんですけど、でも太陽ってですね、日光浴ってありますけど、すごく心の健康にいいと言われてますよね。いつも引きこもって太陽の光を浴びないと、なんか鬱的な状況がどんどん深まっていくみたいですね。でも昼間に太陽に外に出て太陽に当たるとですね、ちょっと焦げるかもしれませんけれども、でもですね、健康になれると、ビタミン D もかなり生成されてですね、かなりいろんな面でですね、体が良くなっていく、元気も出てくる、気持ちが前向きになる、日の下を行くことができる、日の当たる場所を歩むことができる。それは本来人間によっとって本当に心地よいものです。日の当たらない路地裏ばっかり歩いていると、暗闇ばっかり歩いていると、人はだんだんだんだん性格もねじ曲がっていくでしょう。妬んで、悲願で、そして恨んで、つらんで、そんな人生は心地よいとは言えないでしょう。太陽を見ることの勧めが記されています。そして8節、伝道者は若者にこんな励ましを送っています。人は長年生きてずっと楽しむがよい、長生きした方がいいよ。伝道者はあえてそう言います。早く死んだらつまらないよ、もっとたくさん楽しいことが人生でいっぱいあるからね、まだ死んじゃダメだよって言うんです。人は長年生きてずっと楽しむがよい。でも伝道者はよく知っています。だから闇の日も数多くあることを忘れてはならない。日の当たる場所を歩み続けることができる、それはほんの束の間かもしれません。しかし伝道者はあえて進みます。そして9節、若い男よ、若いうちに楽しめと言われています。若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。私考えました。この伝道者の書が記された何千年も前の若者も 多分今と似たような状態だったんだなと思いました。いつの時代でも若者はあまり積極的でないんです。それでせっかく若いのになんか何もしてないんですよね。何もしてない中でどんどん年取っていくっていうですね、そういうなんか悪循環がここにも見られます。ですから伝道者はあえて進めるんです。若いんですから若いうちに楽しんでください。今しかできないことあるでしょ。若い日にあなたの心を喜ばせてください。あなたの心の赴くまま、目の望むままに、自由に勇気を持って大胆に冒険したらどうというんです。旅をしよう、若者の旅をしよう、そんな勧めが聞こえてきます。でも伝道者は警告も与えています。しかしこれら全てのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておける。神様がちゃんと見ているんだから、あんまり人を傷つけたりとかですね、人を不快にさせるようなそういうことはあまり避けた方がいいよと言われています。むしろ人を愛すること、人を楽しませること、人を喜ばせることを思いっきりやればいいと言われています。そして10節、だからあなたの心から悲しみを除き、あなたの肉体から痛みを取り下げ、若さも青春も虚しいからだと言われていきます。まとめをしていきたいと思いますが、祈祷課題にも、修法の祈祷課題にも書きました、身を結ぶ人生のための危機管理ができるように。伝道者は意味ない意味ないと言っていますが、身を結ぶ人生において危機管理というものはとても大切な意味がある。それを心得て、そしてその時その時を、今が一番いい時だということで、今が一番若い時だということで、決して諦めず、失望せず、全てを投げ出さず、むしろ何も見えない中で、何も希望がない中でなお種をまき続ける、絶望の中でなおも一筋の希望を求めて種をまき続ける、そのようなことを非常に積極的な人生を進めています。新約聖書的に言うならば、それは与えられた宝を土の中に埋めない人生です。タラントを活用していく人生です。リスクがつきものです。与えられたものが全部なくなっちゃうかもしれません。でもそれでも神様は保証を与えて、あなたのパンを水の上に投げよう、ずっとのずっとのうちに必ずそれをリターンを見出すことができるからと進めています。最後に、私が作った、変な川柳を紹介して終わります。まだ若い、今忙しい、もう年だ、言い訳やめて今始めよう。ちょっとラップのような感じです。まだ若い、今忙しい、もう年だ、言い訳やめて今始めよう。今でしょ、今人間はいつでも言い訳します。若い時にはまだ若いですから、青2歳ですからって言って責任を逃れます。自分のやりたいことをします。せっかく油が乗ってきて素晴らしい人材になってきた、30代40代50代60代、今忙しいですからって言い始めるんです。すいません、今忙しいですから、もう奉仕してる場合じゃありません、仕事忙しいですから、もう会社忙しいですから、寝る時間ありませんから。でそれで65以降になったらどうなるんですか、もう年ですからもう年ですから、お医者さんにも言われました、あなた年のせいです、治りませんって、もう加齢です、加齢、加齢臭が漂ってくるし、だから言うんですよ、まだ若い、今忙しい、もう年だ、言い訳やめて、今、今でしょ、今始めよう。それぞれ祈ってください。今が一番いいチャンスです。種まくチャンスです。今まかなければいつまくんですか。今まくときに、あなたは近い将来必ずたくさんの収穫を保証されています。収穫は多いが働き手が少ないって言われてるんです。日本という国は、まあ、見渡すとどこでもかしこも働き手不足です。特にキリスト教会においては、 クリスチャンでしかできないことが山ほどあるにもかかわらず、働き手が本当に少ないんです。ぜひ祈ってください。天のお父様、私たちはすぐに目の前にある現実の中でいろいろな問題を見て恐れて、そして危険を避けようとして現状維持、また何もしないという非常に消極的な、宝をせっかく与えられたタラントを、時間を、お金を、命を、能力や才能を全て土の中に埋め込んで、そしてそれを御所を大事に管理しようとするような、そんな歩みをしてしまいがちです。またすぐに結果が見たいがゆえに、そんなに簡単にすぐ結果が出ないと思えるものはすぐに諦めて、そこに投資することをバカなことだ、愚かなことだと考えて、目先のことだけ、目の前のことだけを真剣になって、そして右往左往し振り回されて、どうでもいいことのために大切な時間やお金を無駄に使い果たしています。主よ、どうか憐れんでください。私たちは自分の力では正しく危機管理をすることはできません。恐れにとらわれて、不安にとらわれて何もすることができない、警戒しすぎて種をまかない、収穫もしない、そのような非常に消極的な、その先何年生きても何の実も結べないような無味乾燥な人生を無駄に生き続けることが多いです。でも主よ、今朝私たちに主は語ってくださっています。あなたのパンを水の上に投げよ、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう、朝のうちにあなたの種をまけ、夕方も手を離してはいけない、あなたはあれかこれか どこで成功するのか知らないからだ、二つとも同じようにうまくいくかもわからないと励ましてくださっています。どうか実を結ぶ人生のために、残された貴重な時間、お金、体力をいつまでも残る実のために、その実を結ぶために神様、大胆に信仰を持って先行投資していくことができますように、神の国に天に宝を積むような、そんな神様、大胆さを与えてください。何よりもイエス様がどうしようもない私たちのために、すべてを捧げて、すべてを投資して私たちにかけてくださっていることを覚えますが、そのあなたの恵みが決して無駄にならないことを覚えています。生まれる前から選ばれているもの、生まれる前から愛されているもの、生まれてから今日まで背負われ続けているもの、一羽のスズメでさえも地に落ちることがない、ましてあなた方のことを神様が気にかけてないわけがないでしょう。信仰の薄い人たちだから、神の国とその義をまず第一に求めていきなさい、まず神様に投資をしなさい、そのように聖書が新旧約揃って進めています。どうぞしよう、そのイエス様をもっと信頼して、神様、今しかできないことを精一杯していくことができますように導いてください。やがていつの日か喜び叫びながら収穫の束を、ハーベストタイムを十二分に味わうことができますように導いてください。御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。